中澄明弘のダベリー始まりました。中澄明弘のダベリー、本日もよろしくお願いいたします。6月になりまして、はい、もう夏がね、なんかどんどん近づいてるということで、皆さんいかがでしょうか。なんか季節を本当に今年は先取りした天候になってますけどもね、東京の方ももう間もなく梅雨入りかなっていうようなところで、もう30度行ったり来たりっていう風な、日も結構多いかなという風に思いますけども、この収録してた日、まあ収録日になるんですけども、ちょうどサッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグの決勝を明け方やってましてですね、で、チェルシーとマンチェスターシティっていう、まあ、イングランドチーム同士のまさかの対決になってまして、でこの後は6月から、10日のからですね、ユーロ、2020、まあ去年コロナがあったので、コロナ元年なので完全に、まあ、オリンピックもそうですけど、このユーロも完全延期で、まあ、当初は主催国決まってたんですけども、まあ、移動するのとか、まあ、こういったコロナ関連があったりするので、なんて言ったらいいですかね、主催国は合ってないようなみたいな、もうなんか主要6都市で、まあ、グループリーグが、ABCDEF まであるんですけど、そうですね、EF、そうですね、もう6、だから6会場でなんか決めて、で、決勝トーナメントは、まあ、そこからだんだん、まあ、日程どんどんして決めていくみたいな感じの方式に急遽変わりましてですね。まあ、それが来月から始まるんで、1ヶ月ほど。まあ、ちょっと杯には、ちょっとまた忙しい、時期になってきたかなというふうに思ってます。本当にね、試合も結構面白かったりするので、でも、まあ、ほとんどヨーロッパはまだまだ、イギリスの方とかはね、もうワクチン打ち出してきて、まあ、死に上がってるんですけども、他の国とかまだ打ってないところとかもあったりするので、おそらく無観客中心になるのかななんて思ってたりもします。本当に、東京五輪もどうなるのかわかんないですけどね。自分も一部チケットがあるんで、それの挙手っていうか、その、何ですか、返金のも全然、なんか今対応中ですみたいなメールはちょこちょこ来るんですけれども、全然来てませんので。まあ、行く気もあんまりなくなってきたからっていうようなところが正直として本当にあるんですけどね。はい。まだなんかその返金対応とかもどうすんのかっていうフローも多分まだ決まってないので、そう、一回もうチケット払ってるんですよ。も、当選した人に関しては。一度、その期日までに、決済してくださいってことでクレジットカードのみなんですけども、するんで、で、もうだいぶ前の話なんで、もうすでに引き落としされてるんですよね。で、返金どうすんのっていうようなところも、もし無観客でやるにしても、一部入れるにしても多分、ね、誰かが、なんですか、やらない、行きたくないですって言わないと、多分減らすことできないんじゃないかなって思ったりもするんで、まあ、すごい難しいですね。はい。せっかくなんですけど、本当に、まあ、もうテレビでダラダラ見とこうかなみたいな感じにもなってますね。自分も東京には住んでますけども、はい、そうですね。もうそれでここ最近ね、フードデリバリー関連もすごい伸びてきてまして、で他のなんていうか会社もやりだしたりとかで、ニュースにもね結構なるように、そのウーバーイーツの配達員は悪いみたいなレッテルを貼られたりとかで、何だったっけな、この間はなんか松屋の店長と揉めて、松屋のなんか店長が切れ出して、なんか暴力まで、まあ暴力か、なんか叩いたみたいなこともなんかあったりとかして、なんかまあその経緯が叩いてるとこしかなんか見れなかったんで、どういう経緯でそうなったのかもちょっと一切わかんないんで、詳しいこと自分も言うつもりもないんですけど、まあそういうこともあったりとか、なんかいろいろトラブル起きてますね。なんか大変ですね、本当にで、出前館も最近もう委託っていうのは一部の人はもうバレてるのかわかんないんですけど、まあほぼほぼだからドライバーはもうウーバーイーツの配達員みたいなもんになってるんですね。で、あとはもう軽車両、なんか二次委託とかやってるんですよ、出前館って。その忙しすぎるところとかはもう 時間間に合わないから、軽車両とかでやってる、斡旋してるピック号とか、運べるさんっていう、もともと、なんていうんですかね、そういう軽貨物用のマッチングアプリみたいなものあるんですけど、そこから出前館が委託して、さらにそのピック号とか運べるさんの、担い手雇いませんかみたいな。ほとんどもう、なんか、その方も YouTuber いろいろやってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、ピック号運べるで。ほとんどケツ拭きって言ってましたね。だからその、なんかその代わりなんか時給の保証があるみたいな。まあクレーム処理みたいなさせられてるみたいな、ちょっとかわいそうな感じの方もいらっしゃるってことを聞いてましたね。で、自分もいろいろなんか紹介していく上で、都内だと最近ウォルトっていうですね、水色のバッグでやってたりとか配達してる方も、まあ、もともと広島とか北海道あたりとかで始まったんですけど、去年の秋にですね、東京の方にローンチして、で、しばらく自分は登録するのに2、3ヶ月かかりまして、で、やっと、なんか稼働してみようかなと思ったので、ちょっと急遽やってみることにしました。で、どんな感じになったのかなっていうのを、ちょっと、この後、スミズセレクトで紹介していけたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回は先ほどオープニングでもお話ししましたけども、ウォルトってどんなドライバーアプリやっていうのをちょっと簡単にっていうか、まあ、かいつまんでいきながら説明していけたらなと思います。もともとフィンランドにあった、デリバリーサービスらしくて、まあでモットーとしては結構お客様のそのおもてなしみたいな、寄り添ってやっていきますみたいなことを信条に掲げてらっしゃる会社さんです。で、でドライバーも随時募集しているんですが、結構時間かかりまして、自分でも2ヶ月ぐらいかかりました。で、多分何の調査をしてるのか分かんないんですけど、そこで跳ねられてる人もいるらしいです。なんでかは分からないですけど、もちろん、まあ会社の機密情報かなんか分かんないですけど、公開できなくみたいですね。自分は全然、で、あと、唯一この会社だけマイナンバーカードを求められるっていう、結構厳しいです。で、説明会がズームであります。1時間ほど。まあ会社のとか報酬説明とか。ですね。で、その後、Google フォームのリンクをメールで送られてきて、簡単な、まあ、その、交通のテスト。この標識は何ですかみたいな。Google フォームなんで、落ち着いて全然答えれば、まあ、最悪ググって探せばいいだけなんですけど、それが30問あって、9割正解しないと、ご縁がなかったってことでお祈りメールが来るらしいですね。自分はまあ一問間違いかなんかでだったんで、特に問題はなかったんで、そのまま進んで、その後なんか本登録できましたってことで、でその後ですね、グッズ取りに来てくださいと、南青山かなんか渋谷寄りの方にある場所がセンターがあるんですけど、ドライバーのその、そういう、渡す、グッズを渡す場所が別途ありまして、それがデポジットになっていて、バッグと T シャツ、あと、ウィンドブレーカー、まあ、 雨用のやつですね。でが上下、あと冬用のダウンかと、まああとはキャップと、ヘルメット、自転車ヘルメットですね。全部オロートって柄書いてあるんですけど、それがだいたい全部合わせて9500円かなんかして、それがデポジットで、最初の報酬ともし、まあ、やったら稼働したら相殺で消えるみたいな感じになってるんですね。で報酬どういう感じになってるかって言いますと、月曜から金曜の平日は、その基本料金、が450円。で、土日のピーク時のみ、11時から14時と、17時から21時までの間は550円。だからそれが450円で東京は動いてるっていうような感じです。他の都市だとちょっと若干違ってたりするので、なんかまとめてる方いらっしゃるんで、まあ、ボルトもサイトでも探せばいいですし、まあ分かんなかったら取り合わせれば教えてくれます。で、基本、シフト制度みたいなのもあって、そのシフトは時間保証みたいな。東京は平日だと1150円。で、土日が1350円。で、ピーク時の2時間だけなんかシフトが取れるんですけど、で、東京はなんか毎週水曜日の午前10時に、その翌週のシフトがバッて出るんですけど、もう多分30秒くらいで消えますね。まあ取れなくても自分は全然稼働はできます。で、稼働自分もやってみてですね、何個かいろいろパターンを駆使しながらやってました。で、パターンって何ですかっていうとですね、なんていうんですかね、一件配達モードと複数配達モードっていうのがありまして、複数配達モードは基本自分で、ウーバーだと拒否とかできるんですけど、来たやつ。で、拒否できなくて、ま、で、もう、来たやつ、どんどん、ホールトの AI が、次の配達、もうピーク時だと次ぐらいの配達まで、もう AI で勝手に組み込まされて、それ行くような感じですね。だから、よっぽどのあれがないと多分断れないような。多分、特にシフト取ってるとそうですね。で、一件配達モードは、一件や、その代わり、1分1件ごとにしか来ないんですけど、拒否はできます。で、まあ、遠いのとか来ても拒否出るっていうのがあるんで、まあ、その代わり、まあ、複数配達は効率よくやってくれる可能性は、ピークだとあるんですね。ダブルピックみたいな、トリプルまでありましたね。自分は。やって。なんか、A、B、C 行って、その後、B、C、A。配達みたいなとか全然あるんで、まあ、ピーク時は全然効率よくやってくれるから稼げるかなと思うんですけど、まあピーク時以外は一件配達でこまめにやった方が自分でも今日入れるしいいかなと思って、そっちの方がおすすめかなというふうに思います。はい。で、距離報酬か、で基本はその450円と550円があるんですけども、で、店から、配達の注文者の、距離ですよね。そこがどういう風になってるかっていうとですね、だいたい1キロ100円なので、そうですね、1キロ100円、100円、そう、10円、え ?100 円が、1キロ100円なんで、100メーター10円か。100メーター10円の報酬だったんで、まあ1キロ実質100円なんですけど、その距離、どうやって出してんだって思って調べましたらですね、Google の地図の最短距離とかじゃなくて、完全に直線距離で、されてるんで、東京とか普通にぐねぐね曲がってる道とかいっぱいあるので、まあ、ちょっと損は若干してる時もあるかなと思います。で、あとは、Uber と一緒で、チップ制度が、出前感はないんですけど、あとメニューはありますね。で、出前館、ウーバーとメニューはあるんですけど、チップ制度もおると、応援金としてありましたね。で、自分はこの収録の前の日にも少し土曜の夜とか、まあ土日の週末の夜使ってやってたりしてたんですけど、夜のもうそこそこ来るんで、夜とか結構、まあ自分都心で配達してたんで分かんないですけど、応援金500円もらってたりとか、ちょっと金持ちのリッチっぽい、めっちゃありがたい、ありがとうございますって、なんかすげえ、向こうの方がなんか深々とお辞儀される方もいらっしゃって、すごい良かった。まあその方からなんかチップもらったりとかしてましたね。まあ、で、週ごとのなんか、なんていうんですかね、インセンティブっていうのがありまして、25件から25件ごとに、だから最低25件週にやんないと確か1000円 とかで、ちょっとそのインセンティブかなり少ないですけど、そういうインセンティブがウィークリー報酬として、1週間の配達件数に応じてっていうのが、インセンティブとして、その1週間は月曜から日曜ですね。っていうのもありますし、あとは、なんだっけな、雨の日とかもたまにやって、それはなんかその日じゃないと告知されないんですけど、なそれも時間限定のインセンティブボーナスみたいなのとかも5回やったらなんか1000円プラスですとか、そういうのもなんかたまにやってます。まあアプリダウンロードすれば随時その運営の方から、告知っていうかやりますっていうのが来るんで、そのをチェックしていただけたらなと思います。でなんか寄り添ったますみたいなことを最初申し上げたんですけども、どこを寄り添ってるんだっていうと、結構ドライバーに対してもある程度忌憚なく意見がそのチャットで言えますね。で Uber とかだとかなり遅かったりするんですけど、オルトだと多分 1,2 分で対応してくれます。第一次対応としてはやってくれるので、結構そこに関してストレスなくできるかなと思いますね。その複数配達とかでも自分で拒否できないって言ったんですけど、まあなんか自分の都合とかで、まあ例えばなんか自転車のバッテリー切れそうとか、スマホのバッテリーもし切れそうなんで外してほしいとか、そういった理由をつければ外してはくれますし、あとはあまりにも待っても無理なんでやめたいですとか、そういう希望も全然、こっちは個人事業主なんで言っていいので、まあそういった要望も全然出していいと思いますし、あとは、はい。まあ多分逆側もあると思うんですよね。その、店側もなんかこの配達に態度悪かったとか多分言われてると思うんですけど、多分そういう対応も多分してらっしゃると思いますし、まあまあ逆側で、なんかピック来たけどなんかずっと無視されたとか、ウーバーだとたまにあるんですよね。なんか、めっちゃ上から目線で態度してくれる店とか、まあそれを店に言うとね、トラブルになっちゃうんで、うん、向こうがそのオルトとかウーバー側に言うっていう、そういうのもオルトも逆に言っても全然ちゃんと、まあその後対応はきちんとしてくれるのかなというふうなところはあるので、結構いいかなというふうに思っております。はい。一応紹介制度も多少あるので、後でリンクを貼らせてもらおうかなと思ってますんで、もしよかったら見ていただけると大変嬉しいかなというふうなところですね。まあ、総じて、時給どれぐらい稼げるのかなっていうと、まあ、だいたい普通にやってて1500円弱ぐらいは稼げるので、まあまあ、行くんかなっていうようなところは、まあ、自分は1日通しだったので、多分メリハリあると思うんですけど、ピーク時多分2000円近く行ってたかなっていう印象があったので、うん、まあ、僕みたいな副業勢は多分、のんびりやれそうかなっていうようなところはありますね。そういったところでストレスもないですし。で、都心だとやっぱり、ウォルトは、マック、スタバ、加盟してるんで、そこはでかいかなと思いました。まあ出前側もウーバーもそうですけど、やっぱそういったチェーン店、あと吉野家さんとかも、加盟してるんで、やっぱりチェーン店加盟してるだけでも依頼件数の分母数としてはかなり増えるので、そこはかなりやる上でいいかなというふうに思いました。もちろん個人店もありますけども、はい、もしよかったら、皆さんチェックしてみてください。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい。このコーナーは、中須めきる自身が、食リポが苦手なので、それを克服すべく、やっていこうというふうなコーナーでございます。で今回は、ファミリーマートさんで探しましたファミマスイーツというものからですね、宇治抹茶の上林松本店さん監修、なんか抹茶屋さんとのコラボレーションっていうので、探しました。なんかいろいろあったんですけど、なんだろう、どら焼きみたいなやつとか、あとこれが生チョコタル、もう一個ぐらいなんかありましたね。 でそこからちょっとタルトを、探してやってみようかなと思います。なんかつい最近出てたんで、本当5月ぐらいかな、ゴールデンウィーク明けぐらいに探したら、ファミマの限定で並んでたんで、はい、もしよかったらこれいいかなと思った。価格は220円税込みでありましたね。ですね、ごめんなさい、神林春商本店ですね。ややこしいな、ややこしいというか読みづらいですね。神林って読むんだ、すみません失礼しました。一応京都の宇治の店です。宇治抹茶なんでね、あの上林って書いて、あと春商はあの春の末ですね。で春商本店さんっていう、結構もうなんかまあ歴とした社あの宇治の抹茶屋さんみたいですね。はい、なるほど。一応コロナ前とかは多分普通に見学とかもやってたみたいですね。自分は京都出身なんですけど本当に存じ上げなくて、あの生八つ橋の工場は行きましたね。社会見学かなんかで、ね、はい、いただきます。すげえ、本当にタルトだ。あ、濃いですね、抹茶の味が。うん、あの上のタルトのところが本当地抹茶になってるんですけど、あ、この抹茶味は、これ僕抹茶好きなんで買ってみたんですけど、うん、美味しいです。上の周りのクッキーみたいなやつもね、あの美味しくて、やっぱこの抹茶がちょうどいい感じの濃さですね。うん、あでも味濃いっす、ちょっと濃いめやっぱり。うん、レストラン、あ、うん、抹茶味の本当にチョコレート、チョコタルトなんですけど、なんか抹茶の方が勝ってる感じはしますね。美味しいです。カルビーも259なんでちょうどいい、小腹が空いた時にちょうど食べやすいかなと思いますね。はい、うん、特にあとは本当にでも美味しいです、ね、なんかどら焼きとかも食べたかったんですけど、ちょうど目についたのがこっちだったので、こちらを買わせていただきました。特にあとはそうです、チョコレートと小麦粉がメインなんですけど、一応メインになってるんですけど、抹茶も全然勝ってるんで、多分相当入れてるんかなというふうに思いました。はい、皆さんよかったらぜひ召し上がっていただけたらなというふうに思います。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
ケンゴです。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そしてちなみに僕たち来週デビューシングルビスケットリリース予定です
っていう冗談なんですけどね、
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。 同じように送る日々の中、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。今さんね、ぜひオルト一度やってみたらいいかなと思いました。結構おすすめかなというふうに思ってます。まだ都市複数、多分大阪、福岡、札幌、仙台、東京、だから都市部は結構カバーしてきてるのかなと思いますね。だから後発ですけど頑張ってるイメージは。あとまあ ネットの広告とかでよく見ますけど、フードパンダもそうですし、で最近はあのメニューさんもかなり CM ワンピースとコラボしたりとかして、かなりあの構成図ってまして、でメニューは何がいいんやっていうと、一言言うと、あのロング配達がですね、ワンチャン1000円超えるっていうバイクの方とかはいいんかなって思いましたね。まあ、バイクも登録できるんで、ちょっと自転車はね10キロきついですけど、あとなんかいろいろ調整金とか入ると、雨とかで、さらにメニューはそうですね、なんかブースト雨とかで400円とかついてたりする日もあるんで、それでなんかワンチャンいいみたいなだから普通ずっと多分やるの結構しんどいみたいなので、まあ長距離もそうですけど、ね、だからたまにいいのが来てその1000円超えたみたいなのがちょいちょい上がってるんですけど、なんか1日やってる人はあんま見ないんで、多分やるとしたらなんかウーバーとか出前館とか、まあ、あとたまにオルトとかやったら、まあ地道に稼げんじゃねえかなって自分は思いますね。やっぱり自分は自転車がメインなので、なるべく距離が短いのをポツポツポツポツやっていきたい人間なんです。まあ効率大好き人間なので、まあそこら辺が特に、まあ、Uber とかやっていて磨かれていったのかななんて思います。はい。皆さんも、いろいろ、自分の都市に対応しているものを探していって、それで、まあやっていけたら儲かるんじゃないかななんて思いますね。はい。皆さんよかったらぜひ、いろいろ、まあもしそういった、はい、デリバリーに関しての質問とかもありましたらよかったら、送っていただけたらなっていうふうに思ってますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。自分もたまに頼んだり、やっぱリモートしてたりすると頼んでたりするんですけど、自分の都市も、もうやっとメニューとかが1、2ヶ月前に来て、クーポン配ってたりとか、なんか、なんか DM みたいなも来ますし、まあ、Uber もそうですけど、来ますね、なんか。で、やっぱり駅前に結構いるんですよ。で、Uber Eats 言ってなかったですけど、やっと今までは、その依頼が来た時に配達先の住所見えなかったんですけど、見えるようになりまして、そこはまあちょっと楽になった部分ではあると思うんですけど、やっぱりそれ告知してるの日本語だからか分かんないんですけど、いまだにまあワイドショーとかで紹介されてますけど、ウーバー地蔵ってなんかマクドナルドとかにマクドナルド近距離な確定なんで、そこにたむろしてる外国人っていうのがめっちゃいるんですよね。都市部だと恵比寿、六本木言えないな、麻布十番とか。麻布十番のマクドナルドあるんですけど、あそこの通路、超狭くてですね、小道まで行かないですけど、まあ、そうか、一通なんですよ。車は、自転車除くで車一通なってるんで、あんまり広くないですよね。そこを挟んで、向かい側に、自転車3台ぐらいずっと止めて、ワイワイ話してるんですよ。自分、この間、ウォルトでそれ配達でびっくりしに行った時、なんか、本当になんか、もうなんかやだな、みたいな。配達してる自分がもうあんまりいい気しなくてですね。本当になんか、まあ、それを取り締まる全然法律も何もないので、まあ、倫理的な問題にはなっちゃうんですけど、まあ、ただただやめてくれとしか、なんか、イメージ悪いっていうかね、あんまり良くないじゃないですか、見た目的に。いるんですよね、本当に。なんかしらで駆除できねえんかな。なんか、あるんですよ。他の大阪とかのマクドナルドとかだったら、そこで待機すんのやめてくださいって張り紙しちゃうところとかもありますね。マクドナルドの場所によっては。で、本当に多分、スーパーとかの中に入ってるのマクドナルドも地方にあるみたいで、それで待機されるの嫌だから、どっかなんか隣に隣接されてる駐車場、多分スーパーの方に了解して借りたのか分かんないですけど、マックの待機場所ここですって、なんか椅子が3、そのマックの3、あの椅子、木の椅子あるじゃないですか、あれを4つぐらいなんか L 字でなんか組み立ててあって待機してある、もうしてなんか頑張ってくれてるマクドナルドもあったりしますね。なんかそれぐらいもうやっぱりフレームやっぱ来てるんですよね。近ちょこちょこ絶対そのアウザブ10番のところも来てると思うんですけど、はい、あと赤坂もそうですね、はい、ありますね。なんか港区、渋谷区周辺の都市部、まあ、外国人多分その辺住んでるんでしょうね、近くに。 普通にレンタルとかの自転車じゃなくて、ちゃんとなんかママチャリかなんか借りてやってるんで、もうメインの仕事それでやってるのかな思うぐらい。大丈夫かってビザ問題とか大丈夫なのかちょっと不安にもなるんですけども、ちょっと気にはなりますね。やっぱ、はい、他に自分が配達してても目につくぐらいなんで、ちょっと気になったんで、はい、こんな話してみました。はい、都市部あるあるかなというふうに思いますので、もし皆さんなんかそういうウーバーあるあるとか、なんか配達員あるあるもしあれば送っていただけたらなというふうに思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインイラティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。